皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。雪が溶け始めてきて今年もそろそろ始まるんだなというふうな昨今になっておりますけども、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。まあ私の方はといえばですね、経理作業の方大体一段落をいたしまして、税理士さんに書類とかその辺のものも全部届けましたので、まああとは春作業とかそういうふうなものに向けてやっていかないとなと思いまして、まあここ最近はですね、ひたすら体のストレッチと筋トレを再開しているというふうな状況になっております。でそんなこと言うとですね、私体がムキムキのような感じがしてしまうんですけれども、全然そんなことはなくてですね、冬の間基本的に望んでいないけれども暴飲暴食をさせられるというふうな環境におりましてですね、まあ、その体についた脂肪やら何やらを、夏向きに向けて、まあ、体の方をちょっと直していこうというふうなのですね、まあ、ここ最近はそんなことをずっとやってる昨今だったりしております。で、私の近況はそんなところでさて置いてですね、前回までに届いているお便りやら何やらというふうなのをちょっとご紹介をしていこうと思います。X のアカウントネームサニトラさんより、前回スナックバスエ会についてのコメントをいただいております。ありがとうございます。スナックバスエ、スナックといえばカラオケ。勘違いしている女性多いけど、ほぼエロ皆無の面白スポットがスナックです。遊び人スキルも試されるから私は仕方なく言ってるって感じでね、コメントをいただいておりました。ありがとうございます。こう言ってて割と楽しそうに言ってるんだろうなっていう風な感じがするツイートでございますね。本当にありがとうございます。ツイートじゃないな、ポストでございますね。はい。未だに言い慣れねえなというふうに思いながらね、最近やってたりしておりますけどね。そう。で、私前回スナックバスエにおいてでのスナック論みたいなのもちょっと話をさせてもらいましたけどね。そうなんですよね。人と楽しく喋るスキルっていうふうなのを遊び人スキルっていうふうにひっきりなめて言うとですね。まあ確かにそうなんだろうなとは思っております。初対面の人と楽しくお酒を飲むっていうふうなのも、あれはね、一つの技術だったりするんですよね。まあだから、その場でおいてのみ発揮される人格とか喋り方とか、まあそういう風なのって当然のことながらあるよなっていう風に思ってるんです。まあ普段からその辺がね、イコールになってる人っていう風なのも時々いるんですけどもね、基本的にはなんか遊び人スキルっていう風な人、多分職場でのモードと遊び人モードって全然喋りのモードは違うだろうなっていう風には思うんですよね。まあそれもあるからね、なんかこの辺の部分をうまいこと切り分けて使えるっていう風な人とかはね、まあうまく楽しくやれるんだろうなとは思っておりますね。ちなみに私その遊び人モードみたいなものっていうのは若干あるっちゃあるんですけども、ほとんどお仕事モードとイコールになっていて、で自分から三の線というか、私はバカキャラでございみたいなのを頑張ってやるって感じになっちゃってるのでね、まあ、その辺の部分もあってあんまりスナックが楽しめなかったりするのかもなっていうふうに思っておりますね。まあ、今回の本編の方の話をちょっとしていこうと思います。で今回はですね、映画ノイズというこれ2022年ですから一昨年ですね。今年公開になっております、テレビ朝日系列の映画をちょっと扱っていこうかなと思っております。で、これね、ここ最近は Amazon プライムですとか Netflix とかで配信されておりまして、まあ、タダで見れる環境の方が結構皆さん多いのかなとは思うんですけども、こちらの映画、面白いかどうかっていう風に言われると結構怪しい部類だなっていう風に思っております。で、実際ね、映画 .com とかその辺の評価とか見てたりするとですね、3とか 3.5 ぐらいだったりするのでね、まあ微妙な映画だなーって感じのね、映画ではあるんですけれども、けれども私こちらの映画、農業を題材にしてるというか、田舎を題材にしてる映画だったりしております。で、特にね、サスペンス描写とかで、田舎の人の振る舞いとして、動きとかこの辺の部分がですね、原作付きの作品でもあるかにもかかわらず、その原作から翻案した部分が、比較的うまくいってる方だなっていう風なところでですね、私はこの映画結構好きだったりしております。なんですけどね、面白いかどうかっていう風に言われるとですね、一番最後の結末がすごく気に食わねえっていう風なところでね、まあいろいろと話したくなるような映画だったりしておりますのでね、まあその辺も踏まえて農業描写探偵をやっていこうと思っておりますので、今回もよろしくお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。 この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオ衛星番組となっております。で、今回は当番組のメインコンテンツ、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写から作品世界の食料事情や農業事情をディテクティブしていく、作品の見え方がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム、農業描写探偵のお時間となっております。で、今回話しますのは2022年公開の映画ノイズについていろいろと話をしていこうと思います。で、原作はですね、グランドジャンプにて2018年から連載されておりました筒井哲也さんの漫画ノイズが原作となっております。で、こちらの原作は完結済みとなっておりまして、ここから結構本案を加えて作られている作品となっております。で、今回ちょっと話をする都合上ですね、この映画ミステリーもので特に途中途中どんでん返しとかいろんな展開とかを含むような作品となっておりまして、話をする都合上ちょいちょいネタバレを挟まなければならないような状況となっております。まあ、なんでね、それなりにわからない人が聞いても楽しめるように本作っていうか私のポッドキャストは作ってはいるんですけども、まあ、そういう風なもんが入るよっていう風なのだけあらかじめ念頭に置いていただけるとありがたいです。ちなみに、今現在のネットフリックスとアマゾンプライムの方で配信はされてるんですけれども、私の話を信じて聞いて面白そうだなって思って見てみたところ、面白いかどうかって言われるとちょっと微妙だなっていう風な感じの映画だったりするんですよね。まあ、けれども私そんなに嫌いにはなれないなっていう風な、そんなような農業描写っていう風なのというか、農業描写というか田舎の描写かな、まあ、そういう風なのが含まれているような映画だよっていう風なところがありますのでね、まあ、ネタバレなしに聞きたいよという風な方、見たいよという風な方はですね、ぜひとも一度見てから、聞いていただけるとありがたいです。というわけでこっからはちょいちょいネタバレを話しつみつついろいろと話をしていこうと思います。で、こちらの作品どんなようなお話なのかというとですね、ざっくりとあらすじの方から話をしていきますと、舞台になりますのは愛知県の小島であるししかり島という、まあ、存在してない架空の島が舞台になります。で、そこで藤原竜也演じる泉啓太という風な青年がおります。で、彼はですね、泉農園という風なところで、まあ、農業生産法人の社長をしておりまして、まあ、それで黒いちじくの生産に特別に成功しておりましてですね、この島おこしの中心人物になっているよという風な状況になっております。で、この島ではですね、この黒いちじく栽培を中心にですね、町を挙げていろいろと押してってる過程でですね、どうも内閣府が進めているような補助金が政府なんかすごく当たるようになっておりまして、こちらの補助金、ちなみにお名前がですね、ど忘れしちゃった、地域創生推進特別交付金という、特殊な、交付金というふうなのが当たるようになっておりまして、まあ、このいちじく農園のおかげで町の方にも補助金がガッと入って開発もできて、島おこしにすごくなるねっていうふうなところでですね、まあ、すごく注目を浴びているような人物となってたりしております。で、このケータはですね、このほか、この島の出身で一緒になって、仕事を手伝ってもらっている漁師の松山健二演じる漁師の田辺と、あとは黒木春演じる奥さんと一緒にですね、3人で農園やら何やらを切り盛りしておりまして、それで一緒になってこの町を盛り上げていこうっていう風なのを一生懸命やってるところだったりしております。で、この島にですね、そんなある時啓太とこの奥さんの間にいる子供っていう風なのがいるんですけども、この子供がですね、行方不明になっちゃうんですね。で、行方不明になっていって悪いことにですね、この島にかなり不審な人物っていう風なので、小見坂という風な男がこの島の方にやってきます。で、この小見坂という風な男はですね、かつて殺人事件を起こしていて、それで刑期を終えて出所してきて、で、もともとはこの啓太がやっている農園の方で働かせてもらえないかという、だから社会の方に復帰してその際の働き口としてここの方に、飛び込みでやってくるような予定だった人物なんですよね。で、この飛び込みでやってきた時には福祉さんと一緒にね、この小見坂はやってくるんですけども、この小見坂はですね、一緒にやってきた福祉士さんをこの島で殺して、で、そして一人野放しになってうろついてるっていう風な状況なんですね。で、娘がいなくなっている状況で、そんなような怪しいやつがうろついていて、 で、悪いことに、この小見坂はですね、この、ケータがやっている農園の一軸栽培をしているハウスの方でブラブラしているって状況になってるんですね。で、たまたまそれを目撃してしまいまして、で、娘がいなくて、で、そして悪いことに娘が持っていたり遊んでいたおもちゃで、この小見坂がいろいろやっていた結果ですね、こいつなんかしてんじゃねえかっていう風なところで、まあ、松山健一と演じる、田辺と、あとは藤原竜也演じる泉がですね、まあ、いろいろと捕まえようとして一悶着をやってる間にうっかり殺してしまうんですよね。まあ、ちょっと小突いたところに運悪くコンクリートブロックがあって、まあ、そこに頭を打ってそのまま死んでしまうっていう風なことになるんですよ。で、ここにですね、たまたま居合わせてしまった同じく幼馴染の警官であります新人警官の、これはですね、神木隆之介が演じております森谷っていう風なのがいたんですけれども、この森谷がですね、悪い起点を聞かせて、こいつ、元々ここにいなくて、で、あと遺体を隠してしまおうっていうね、警察官自らがそんなことを言ってのけるっていう風なことになっておりまして、で、この3人がこの小見坂の遺体をそのまま隠すっていう風なところからお話がスタートしていくっていう風なことになります。ちなみにですね、娘はその後普通にひょっこり見つかることになってですね、実はこの小見坂、まあ、福士さんを殺したのは合ってるんですけれども、娘とかその辺の部分、それ以外に対しては被害は一切出してなかったっていう風な感じになるんですね。で、にわかに町の方もね、一生懸命この黒一軸農園の方で売り出そうとしてる矢先に、殺人事件が見つかっちゃったら大変だよねっていう風なところですね、町ぐるみの隠蔽にどんどんお話が発展していくよねっていう風なところになっていくっていうのが、まあ、すごく面白げな部分だったりしております。で、この話っていう風なのをですね、私どんな風によく見ていたのかっていうとですね、映画の評価自体はですね、多分世評としては結構悪い方だったりしております。まあ、いわく、演技が横行だとかね、やりすぎじゃねえのっていう風な部分だったりするんですけどね、そう、若干やりすぎだったり誇張しすぎな部分はあらあなという風には思ってたりしますけどね。まあ、けれども、比較的なんかその農家としての実在感とかその辺っていう風なのをですね、意外とあんなっていう風に思いながら見てたりしております。まあ、特に私は藤原竜也さんも松山健一さんも、あと黒木春さんのですね、農家の奥さんっぷりがですね、すごくリアリティあるなっていう風に見ておりました。まあ、これ演技もそうだとは思うんですけどね、衣装かな、着てる服装とかその辺とかがですね、ペーンですよ。で、あと農家ありがちだったりするんですけども、よく働く農家はなんか知らんけど激痩せしてることが多かったりするんですよね。まあ、特に日焼けして方がこけるぐらい痩せててっていう風な感じのことがありまして、まあ、だから藤原竜也さんとか松山健一さんみたいな農家とかは割といるかなっていう風には思っております。どっちかっていうと一番ファンタジーの存在はですね、漁師という風なのをメイン職業にしている松山健一さんね、食えねえと思うけどなっていう風には思うんですけどね。まあ、実際劇中の中でも漁師なんかやめてうちの従業員になりなよっていう風に冒頭で言われてたりするんですけどね。まあ、けれどもね、そんなようなのがファンタジーだよっていう風なぐらいは覗いておいて、まあ、基本的にはまあ、この辺の俳優陣の演技とかその辺っていう風なのはですね、ペーなーっていう風に思ってたりしております。まあ、この他湧き出てくる俳優さんとか演じられてる方々とかも見てもですね、それっぽいような雰囲気にはやっぱりなってたりはするんですね。まあ、だから私はその辺の部分はね、いいんじゃねえかなとは思ってたりしております。で、あとはですね、この、なんていうの、黒木春さんの農家の奥さんっぽさね。本当に農家の奥さんっぽいんですよ。どのぐらい農家の奥さんっぽいかっていうとですね、あれです。ヘンリー塚本との農家の嫁シリーズ。あれと比べるとずっと農家の嫁っぽいなっていうふうに思ってたりするんですよね。で、黒木春さん。私いろんな邦画とかでも見てたりするんですけどね、なんか見ている映画の印象、例えば小さなお家とか来るの奥さん役とかを見てたりするとですね、この人なんか無理をしてるんじゃないかなっていう風な感じがずーっとしてしまうような感じだったりするんですよね。まあ、実際この人が何かしらを知っていて何かしらの暗躍をしてるんじゃないかっていう風な気すらしてしまうような感じの演じ方をしてるんですけども、まあ、けれどもね、佇まいとか、あとはなんていうのかな、ちょっとお肉がふっくらしてる感じだったりするんですね、この時の黒木華さんが。まあ、だからその辺もあってですね、まあ、いろいろと廃棄のイチジクたくさん食べてるのかなとかね、いちごジャムとか加工品作ってるのはこの人かなとかね、まあ、そんなようなことを思い至らせるような雰囲気っていう風になってるだけでもですね、まあ、結構うまくやられてるんじゃろうなっていう風な感じがするような映画となっております。 で、あと本作の方、後半の方に行けば行くほどもですね、街ぐるみで殺人を隠していくっていう風な感じになってくるんですけどね、この辺の雰囲気とかそういう風なものとかっていう風な感じっていう風なのは、私はすごく好きだなという風には思ってたりしております。ちなみにこちらの方はですね、私はちなみに今回原作未読で今回の話を挑んでたりするわけなんですけども、原作の方と展開は大きく異なってるようです。まあ、実際にね、結末の展開とか、あとこの隠していく過程とか、あと、この、まあ、死体を隠している、主人公チームを追い詰めていく人っていう風なのが、原作と映画で結構異なってたりするそうなんですよね。なんですけども、私は映画の方が、ちょっといいんじゃねえかなっていう風に思っております。まあ、原作読んでないでどうだっていう風な話もどうかなんですけどね。まあ、けれども、映画オリジナルのこの街ぐるみでやっていく展開とかっていう風なのはですね、田舎のものとして非常に、正しいような展開になってるんじゃねえかなっていう風なのね、ちょっと思ってたりしておりました。で、そんなような感じで、なんとなく嫌いなところは、そう、嫌いにはなれないよっていう風な程度で、ちょっと引っかかりができるような映画だったりはするわけなんですけれども、まあ、一番最後の展開っていう風な、どんでん返しみたいなのがあるんですけどね、これがまあ気に食わないんですよね。まあ、これについては、映画を見ていただきたいなとは思うんですけどね、まあ、気に食わねえどんでん返しっていう風なのが後半の方に、一番最後にはあったりはするわけなんですけども、まあ、それ以外に関してみれば、私は結構好きだなっていう風な部分がありますので、まあ、今回こうやって農業描写探偵をしていこうかなと思っております。で、今回農業描写探偵で何をやっていくかっていうとですね、まずこの獅子狩島っていう風なところがどんな農業をしているような場所なのかっていう風なところをざっくりと話をしていこうと思います。で、あと、今作においてこのケータたちがですね、農協を一切使っていないんですよね。で、農協を使わないで黒いちじくの出荷先としてなぜか市役所に、黒いちじく出荷するという風な描写があるんですけどね、これがなんでなのかっていう風なところについていろいろと話をしていこうと思います。で、あとこの作品が後半の方に行くに従って街ぐるみで殺人を隠すことをやっていくっていう風なパートに移っていくんですけども、この辺の部分で描かれているような部分について、まあ現役でね、田舎に住んでいる私が思うことっていう風なのを、まあいろいろと話をしていこうと思います。で、今回もですね、多分40分間ぐらいのコースになるかなと思いますけども、お付き合いいただきますようお願いいたします。で、ここからですね、獅子狩島ってどんなところっていう風なところから話をしていきますけれども、本作はですね、愛知県のどこかにある島である獅子狩島という風な、まあ、現実世界には存在しない島が舞台となっております。で、これは原作と異なっております。で、原作の方はですね、愛知県のどこかにある獅子狩町という風な場所が舞台になっておりまして、別段島ではないんですよね。で、これ閉鎖空間っぽい場所という風にするために、島にしたんだろうなーっていう風な気がしておりますけれどもね。まあ私はこの法案は悪かなかったんじゃねえかなという風に思っております。まあただ、名前もついでに変えてよかったんじゃねえかなという風に思うんですね。っていう風なのも、この獅子狩島という風な場所はですね、イノシシを狩る島と書いて獅子狩島という風に名前がついております。まあだから、島なんだけれども、イノシシとか鹿とかが出る程度には結構大きな島なんだろうなっていうかね。まあそれか、本土からイノシシとか鹿とかが泳いで渡れる距離にあるような島なんだろうなっていう風な推察ができるんですけども、まあ無理があるなっていう風な感じだったりしております。町だったらね、イノシとか鹿とかが出ていて、で、あと松犬が食えるだけ漁師としての仕事があんだろうなっていう風な気がするんですけどね、まあこの辺の部分っていう風なのがちょっと微妙なところだなっていう風に思っております。で、本作においてはですね、松犬はメインのお仕事としては漁師を修行としているっていう風な設定についてるんですよね。まあ実際に松犬が住んでいる、場所っていう風なのがですね、イノシシの解体場所があったり、イノシシをある程度保管しておく、冷蔵庫があったりっていう風なところで、まあ、今回の映画の中にはですね、ここの方がサスペンスの舞台となって結構大きな場所として出てくることがあるんですけども、ただ島において漁師さんってですね、多分そういう風な設備を持っている漁師さんがいるとは思うんですけども、漁師単独では多分食えてねえと思うんですよね。そう。だからなんかね、松犬のその漁師小屋、ちなみに漁師言っておりますけども、魚を取る漁師さんではなくて、イノシシとか、鹿とかを捕まえることになる漁師さんですね。まあだから松犬自体はですね、作中の中で猟銃を持って歩いたりとかっていう風なことがちょこちょこやられてたりするような感じになっております。なんですけどね、漁師で では基本的に日本国内では食えていけないんですよ。っていう風なのもですね、まあ、せいぜい、例えば、捕まえたりなんだりすると補助金が出てたり、あと、撃って殺した肉を売って販売して収入を得たりっていう風なことはできるんですけども、例えばですね、この、いろいろとちょっと調べたんですけどね、例えば、害獣駆除で得られるような お題ってなると、1トンあたりで5000円とかそこらだったりするんですよね。だから、全然、そんなにお金にならねえようなもんだったりするわけなんです。なんですけどね、これを、例えば、肉を解体して販売しますとかっていうね、っていう風になると、今度は精肉のね、お金とかその辺が、まあ、許可とかそういう風なのがいるようになってて、まあ、加工施設がそういう風なのが当然のことながらいるよねっていう風な状況になってたりしております。で、そういう風なことをやってったりするとですね、なんか年間ですげえ300頭とか400頭とか捕まえてもなお、年収が300万円を割るような状況ってなるとですね、まあ、男一人だったら暮らしていけるのかもしれないですけれども、けれどもそれを修行にして暮らしていくっていう風なのは、なかなかきついような仕事にならなというふうに思ってたりするんですよね。まあなんですけどね、まあマツケンはマツケンでね、こういうふうなことのまあ収入の足しにですね、まあおそらく藤原竜也がやってる農園の方の手伝いというふうなのをずっとしてるんじゃねえかなというふうには思ってたりしております。まあもしくはこれ以外にも多分日雇いのお仕事とかでね、そういうふうなのをやってるのかもしれないですけどね、メインの修行で漁師っていうふうなのは無理があらーなっていうふうなのをね、映画を見ながら思っていたところでございます。で、この島においてはですね、一応島の産業の農業みたいなものっていう風なのはあるみたいなんだけれども、特に語られることはありません。で、セリフの中ではですね、まあ、農協があるみたいな話とかっていうのがちょこちょこされておりましたので、まあ、おそらく農協があるというふうなことは、まあ、農協で出荷したり取り扱うような品目があるんだろうなとは思っておりますけれども、ただ、おそらく泉農園はですね、黒いちじくのみやってるんだろうなっていうふうな農園になっております。っていうふうなのも、まあ、原作の方もそうだったっていうふうなのところもあるんですけどもね、なんか特産品を作るためにやっていて、もともと農家ではなかったっぽいとこ、まあ、人々が黒いちじくの栽培をやってるっていう風な感じになってるみたいなんですね。っていう風になると、まあ、ここのね、農園とかだと、まあ、黒いちじくを修行にしていて、島の農協とはそんなに距離というか関わりがないんだろうなっていう風な感じになっております。で、じゃあこの島で他に何を作ってるのかっていうと、一応作中の中にはですね、ちょこちょこ映ってるものとしては、例えばこんにゃく芋ですとか、ブロッコリーですとか、あとおそらく麦が植えてあるんですよね。で、これまあ、ロケ地が愛知県だったりするそうなんでね、その辺で映ってるもんなんだろうなというふうな感じなんですけども、まあ、映画の中の設定を考えてみると、シシカリ島ではそういうふうなものが作られてるんだろうなというふうには思っております。なんですけどね、この辺はちょっと怪しい部分があらなというふうに思っておりますね。まあ、麦と、あとはこんにゃく芋に関してはですね、なんかありえそうな部分だなとは思うんです。っていうふうなのも、この辺はですね、ある程度加工して出せるっていうふうな部分があるのでね、まあ、麦はな、添削の間に挟んだりするのかなっていうふうなぐらいなんですけども、まあ、けれども、まあそんな感じでね、まあ元々の修行としてはそういう風な畑作物と、あとは加工品とかにして外に出せるようなものっていう風なので、まあ島のものとかがあるんじゃねえかなという風に思っておりますよ。まあどうしたってね、島っていう船とかそういう風なので移動させるっていう風なことをやったりすると、大規模なところに生鮮物っていう風なのを送り届けるっていう風なのがあんまり得意ではないような場所だろうなとは思うんですよね。で、黒いジークとかその辺のね、単価がある程度高くても飛んでいくような売れたりどうにかするようなものに関しては作られるけれども、まあ、けれどもそうでもないようなものっていう風なのは、保管期間が長かったり、出荷するのに時間が取れたりするようなものじゃないといけないので、まあ、麦とかこんにゃく芋とかその辺とかっていう風なのが多分この島の産業としてあり得る部分じゃないだろうかなという風には思っておりますね。まあ、それかね、本土とかまでの距離っていう風なのが意外とすぐ行けるような距離にあるのかもなっていう風な気がするんですけどね。まあ、なんせこんな名前がついてるぐらいですから、イノシシとかシカとか海を渡ってきたんだろうなっていう風なやつらだったりしますからね。なんですけどね、多分こういう風なところでブロッコリーを作るっていう風になると、なんかちょっと大変なんじゃねえかなっていうね。まあ、出荷とかその辺の部分とかで、1日2日置いたりするっていう風なことになると、まあ、当然のことがね、すぐ劣化するとかそういう風なことがありそうなんでね、まあ、島にその冷温施設とかそういう風なのがあるのかもしれないですけどね。まあ、だからなんかこの辺の部分でこの島の産業っていう風なのはそういう風なもんなんだろうなっていう風なのが推察ができて、でなおかつこのね、泉 農園が黒いちじくしかやってないくて、その結果農協と関わりがないっていう風なのは、まあこういう風な理由なんだろうなーっていう風なのはね、ちょっと見ながら思っていた次第でございます。ちなみに愛知県はですね、いちじくの栽培が多いそうですね。これですね、私の、前の番組にあたるんですけども、私は以前、ノーコロという風な番組、ポッドキャスト番組を配信しておりました。で、こちらの方でですね、6次産業化の話という風なので、鈴木さんという風な方をゲストに招いてお話を聞いてるんですけども、まあ、この方、愛知県でイチジク農家さんをやられてる方となっておりまして、まあ、イチジクがいかに廃棄が多い野菜っていうか果物なのかっていうのね。で、そしてこの廃棄の多さをどうにかするために、6次産業化といってですね、まあ、例えばジャムとか加工品にして、保存期間とか、ロスを減らして売り上げを増やすっていう風なのを、涙ぐましい努力をいっぱいしていたよっていう風な話をですね、まあ、その当時聞いてたりしております。で、今現在この愛知県においてもイチジク栽培っていう風なのがすっげーやられてるそうだったりするそうなのでね、泉農園の方においてもですね、例えばイチジク牛乳とかイチジクジャムとかっていう風なのをね、畑の軒先、農園の軒先ぐらいに無人販売店で置いてたりしましたけどね、まあ、ああいうようなのを作って売ってっていう風なこともね、やらないといけないぐらいには廃棄が多くて大変だよっていう風なのはね、ちょっと聞いてたりしておりまして、まあ、その辺の部分もあってね、まあ、ちょっとはリアリティがあらーなーっていう風な設定なのかなっていうのをね、ちょっと見ながら思っていた次第でございます。で、まあ、農協じゃなくて市役所に出荷する理由についてもちょっとさっくりと話をしていきますけれども、泉農園はですね、まあ、黒いちじくの、出荷っていう風なのを、農協ではなくて、なぜか市役所の方に出荷をすることになります。で、この関係で映画の中で言われておりますのは、地方創生推進特別交付金という風な補助金が、まあ、市の助成とかその辺がありまして、で、町の方に5億円お金が入ってくるよっていう風なことをね、作中の方で言われてたりしております。ちなみにこの地方創生推進特別交付金という風な補助金は、日本国内には存在しておりません。なんですけども、似た名前で地方創生推進交付金っていう風なのはあるんですね。特別を抜いた、交付金となっております。で、この映画を見ながら、例えば行政とかに関わりがある方だったら、そんな補助金はねえよなっていう風な感じがすると思うんですね。実際に劇中で言われてることなんですけども、例えば泉農園と市がタッグを市しかり町がタッグを組んで販売やら何やらの事業をやって、その事業に対して大きな補助金が当たる。で、この大きな補助金がですね、なぜか町にある町のお医者さんとかの方に、補助金として入ってくるよみたいなことがね、作中の中で言及されたりするんですね。まあ、これってなんかね、ちょっとおかしな感じがするんですよね。そういう風に何にでも事業、いろんな事業に予算とか当て込んでいいわけじゃないよねっていう。まあ、確かにね、ワンマン町長がやってるような、町でございますから、何かしらの理由をつけてそういう風なお金の振り分けっていうのはされるのかもしれないけどね。まあ、けれどもね、多分そういう風なの行政的にも当然のことなんか見られるだろうから、そんな使われ方しないよねっていう風な感じがすると思うんですよね。まあ、なんですよね。実際にはそんな風な使われ方もしないし、で、あと、現実に存在しているこの地方創生推進交付金という風なお金はですね、一応あったりはするわけなんです。特別がない、補助金っていう風なのがついてたりするんですよね。で、こっちの方の補助金はどういう風な補助金かというと、例えば、市町村には、1億円から2億円ぐらいの交付金っていう風なのが当たるよっていう風な補助金だったりするんですね。で、これはどういう風なことをやるともらえる交付金なのかというと、官民で協力をして、例えば販売とかそういう風な事業をやった際に、その事業の整備に関わる、例えば道路の整備とか、施設の拡張とか、そういうようなことについてのみ、整備する、補助金だったりするわけなんですね。でもそれも、総工費いくらかのうちの何割を出して最大いくらいくらまで補助しますよっていう風な補助金だったりするんですよね。まあ、だからね、それを聞いてみたりすると、この特別交付金がいかに特別で変な交付金なのかっていう風なところが、まあ、思い至るかなとは思ってたりしております。で、原作においてはですね、この辺の部分っていうのが結構違っておりまして、で、映画の中ではですね、この辺のことを何の説明もなく、とにかく市役所の方に出荷しておりますけども、原作の方を考えてみると、ちょっとそれは納得のいく部分 分だなっていう風な部分があったりするんです。で、原作の方ではこの泉農園が、市とか町において注目をされるようになった原因っていう風なのが、泉農園で作っている黒いちじくがふるさと納税の出品物となっていて、そしてそのふるさと納税としてかなり爆益を生んでいるっていう風な存在としてなってたりするんですよね。で、その結果役所とかその辺の部分の方に出荷をしているっていう風な感じになってたりするんです。でね、これあのふるさと納税ならわかるなっていう風な感じが私はしておりまして、で、おそらく映画の方もですね、市役所の方に出荷したりなんだりするっていう風な名残としては、このふるさと納税だった名残としてそんなことになってるんだろうなっていう風に思っております。だからちょっと映画を見てて謎だったのがですね、なんで原作のふるさと納税のな返礼品に選ばれたっていう風な設定をそのまま使わなかったんだろうなっていう風なところがちょっと納得がいかない部分だったりするんですよね。ちなみにふるさと納税だったらなんで納得できるかっていうと、例えばあのふるさと納税の説明はなんとなく皆さんわかるかな、わからない人のために軽く説明をしておきますけれども、まあ、ふるさと納税はですね、例えばそこの地域にやっている事業所がですね、ふるさと納税の返礼品っていう風なのを用意して、でそれを市とか町とかが買い上げて、この町に納税をしてくれた人に返礼品としてそれをお返ししますよっていう風な制度だったりしております。まあだからそれこそね、東京とかそういう風なところに人口が一極集中しておりますけども、そうなってくるとそこの方ばっかり税収が潤っちゃって、地方の方が全然入らないっていう風な感じになってて、まあそれであのどっかのご利用してね、なんかあの何年か前からあるような制度だったりしております。まあ、だから納税をする代わりに返礼品としてですね、肉とか魚とかお米とかそういう風なものが受け入れられるよという風な制度だったりしております。ちなみにですね、弊社も江別市のふるさと納税品出品しておりますけどね、まあ、よろしかったら皆さんもこちらの方でね、ふるさと納税をしていただけるとありがたいなと思うんですけど、まあ、そんなようなものだったりしております。で、これがあの地方自治体とかにどういう風なメリットがあるのかというと、単純に税収が増えるんですよね。基本的にあの税収って人口がなければそれ以上触れようがなかったりするんですけども、返礼品につられて納税額が増えるとですね、市が使える予算っていう風なのがそれだけ大きく増えることになるんですよね。で、泉農園が多分あのふるさと納税で爆益を上げてるらしくてですね、おそらくこの泉農園をきっかけに市の税収が増えて、いろんなところに対して開発やら何やらができるようになってるっていう風なことがあるんじゃねえのかなとは思っております。実際にこのふるさと納税はですね、現在寄付累計で、おそらく4兆円ぐらいで歪みを生んでるよっていう風なニュースがですね、日経新聞の方に出てたりしております。で、これね、あの、どういう風なことなのかというと、例えば、北海道で言えば、サルフツとか、あの、まあ、道東の方が有名だったりするわけなんですけども、サルフツで言えば、ホタテですね。ホタテが爆益を生んでおりましてですね、あの、人口がもともと住んでいる人よりも多いぐらいのすげえ額っていう風なのが、ホタテとかその辺の海産物が返礼品で入るからっていう風なところで、まあ、すごく税収が上がっているようなものとなっております。で、この上がった税収がどういうふうに使われるかというと、まあ、例えば今までだったら税収がなくて、回収ができなかったものですとか、あとは莫大に入った税収をもとにですね、新たな箱物の施設を建てるとか、まあ、そういうふうなことに結構使われてたりするんですよね。まあ、ここ最近もね、なんか古い商業施設をあの回収して大きな図書館を作ったとかっていうな、九州の自治体があったとかっていうふうな場所もあったりしますし、まあ、そんな感じですね、あのいろんなところから税収を取ってっていう風なことで、あの使い切れないくらいの税収があるよっていう風な自治体もあるっていう風なものだったりするんですよね。まあそれもある一方でですね、例えばあの都内とかの方のあの地方自治体になってきたりすると、本来いるはずの税収っていうのが全然上がらなくて困ってるよっていう風なところもあったりしますし、あとは全く税収が入らないよっていう風な、関係ねえよっていう風なところも結構ありますからですね、なんかこの辺の部分であのなんか税としての仕組みとしてどうなんだっていう風なところがね、いろいろ言われてるような昨今の仕組みだったりしております。なんですけれども、まあ、これのおかげでですね、多分あの、爆益を生んで、まあ、税収が上がって、まあ、非常に重要なものだよね、っていう風になってたりすると、まあ、それはそれで非常に納得のいくような部分かなとは思うんですよね。で、これをね、まあ、映画の方では本案して不思議な補助金にしてしまったわけなんですけどね。まあ、これなんか、ふるさと納税品っていうか、返礼品だったりするといいんじゃねえかな、というのは思うんですよね。まあ、ちなみに、出荷 家の方でもですね、ふるさと納税品とかその辺だったりすると変だなっていうふうに思う部分は結構あったりするんですよね。まあなんせね、ふるさと納税とかをしますよっていうふうになると、基本的には配送の事業者さんが直接取りに来ることがあるんですよね。まあこれは島だからというふうなね、と特殊な地理状況も関係して、まあそういうふうなこともないのかなっていうふうな気もしますけれどね。そう、なるべく好意的に解釈はしようとしてもしますけどね、補助金云々のこととかその辺の部分を考えると、ちょっと変なところがある描写だよなっていうふうなのも見ていて思った次第でございますね。で、あと、多分黒いちじくあんな風に出荷やら何やらしておりますけどね。ちなみに黒いちじくとかいちじくの出荷のピークっていうのは夏頃だったりするわけなんですけども、多分それ以外の時期はですね、ジャムとか加工品のね、出荷とかも多分泉農園してんじゃねえかなっていうふうなのをね、見ながら思っていたようなものとなっております。で、そんな感じでですね、この作中においての農業描写っていうふうな部分をざっくりとお話をさせてもらって、ここからは田舎描写とか後半の展開についていろいろと話をしていこうと思いますけども、私はこの映画なんとなく嫌いになれないっていう風なのはですね、田舎で住んでいる人のメンタリティとかその辺の部分っていう風なのがですね、結構後半の方の展開の方に入ってるっていう風なところがですね、まあ私はなんか嫌いになれないなっていう風な部分だったりしております。で、この映画はですね、こうやって一人のね、元受刑者で、いやまあ実際には殺人を犯してるので殺人犯なんですけども、殺人犯の小見坂を殺したことをきっかけに、で町がぐちゃぐちゃになってしまうかもっていう風なところから、町の人たちが一致団結してこの殺人を隠蔽していくっていう風なことをやっていくためにあるんです。で、この辺の責任の持ち方みたいなものっていう風なので、泉農園の特に泉啓太がやっていくっていうか行っていく理由っていう風なのが、町のために島のためにっていう風なことを言っていくんですよね。で、これは言ってみると、そこの方を理由にして自分の、まあ、罪とかそういうふうなのを逃れたいっていうふうに取られるような人もいるかもしれないんですけども、けれども私はですね、本当に町とか島のためにっていうふうに思ってやってるんだろうなっていうふうな気がするんですね。まあ当然のことながらね、家族をね、守るとかその辺のことは当然があるんですけども、でもそれ以上にこの辺の部分っていうのは多分に入ってるだろうなっていうふうな気がする描写っていうのが映画の中ではちょこちょこ描かれておりまして、で、それに協力する人々の顔とかそういう風な協力の仕方っていう風なのがですね、私はなかなかにおいて熱いなというか、ありそうだなっていう風な感じがしてね、嫌な意味が出てくるような部分だったりはするんですね。で、そして本作においてはで、ね、このことを隠蔽に手伝っちゃう公的権力としてですね、新人警官の神木くんが演じる森谷という風な、音が出る彼が出てくるんですけども、彼のね、佇まいとかそういう風な雰囲気とか、そしてそこにね、取り込まれてかわいそうな感じになっていく感じっていうのがですね、まあ私も絵面的にいいなっていう風に思いながら見てた部分だったりはするわけなんですね。で、そういう風な感じでですね、まあ地元とか住んでる場所を守ろうとする人々の苦闘とかそういう風な部分っていう風なのがおかしくなりつつも描かれていくところっていう風なのはですね、まあ、やっぱり私田舎の人として見てていいなっていうか好きだなっていう風に思う部分だったりするんですよね。でも一方で言うと、これはですね、昨今インターネットで言われているところの飲酒村案件なんですよね。まあだから村とかそういう風なものを存続をさせるために、こちらの理屈ではわけはのわからないようなものを盾にして殺人とかそういう風なものを正当化し、なおかつ隠蔽すらしようとする集団っていう風に取るとですね、まあ飲酒村がやってることとほとんど同じようなことっていう風なのをこの映画の中の登場人物たちっていうのはやっていくことになるんですよ。でね、私飲酒村という風な言い方とか辺の部分っていう風なのがですね、そこに住んでる人のことを無視した発言とか、あとは都会に目線が寄りすぎてて嫌だなっていう風に思うことっていう風なのがちょこちょこ思うことだったりはするわけなんですね。まあ当然のことながら、そこで生まれ住んでいてそこで育っていった結果、その町のルールとかその町の雰囲気とかそういう風なものに乗っ取って生きてる人っていうのは当然いるわけなんですね。で、そこに対する敬意はないのかいっていう風なのがですね、飲酒村コンテンツとかそういう風なものを見ながら思う部分だったりするんですよね。まあなんですけどね、こちらを殺そうとしてくる人に対してそれを思うかどうかっていう風なのはまた別問題だったりするわけなんですけどね。まあけれども、そういう風な文化なんだっていう風に思った方がいいよなという風に思うんですよ。それこそね、ほら、食人族とかの、まあリメイクでおなじみのなんだっけ、グリーンインフェルノか。あれとかも、ちゃんと料理してたじゃないですか。そう。ちゃんと料理するとか、ああいう風なのがですね、あって叱るべきだよな、っていう風に思うんですよね。まあだから、 その辺の部分があって、ああいう風にあの場所を守るためにしてしまうという風なことに関しては結構リアリティがあることだなという風には思ってたりしております。で、その過程で出てくるですね、例えばあの泉啓太が本当になりふり構わずいろんなところでね、あの頭を下げたり土下座をしたりっていう風なのをするんですよ。で、あの藤原竜也さんの絶品のスライディング土下座っていう風なのがですね、本作の後半の方には出てくるんですけどね、あれがまたいい土下座なんですよね。まあ、これはあのぜひとも劇中で見ていただきたいんですけどね、絶品のスライディング土下座っていう風なのが発動するシーンがありますのでね。そう。なんかね、藤原竜也さんあの土下座うまいなっていう風な気がするんですよね。そう。まあそういう風なのが見られるという風なので、あの、そう。あの、カイジの時もね、土下座うまいなっていう風に思ったけどね、今回のあのスライディング土下座がですね、まあいい土下座なんですよ。で、そういう風なことをしてしまうぐらいに、あの、必死になるような場所なんだっていう風なところがですね、描かれているのは、私はすごいことだなっていう風なのはね、ちょっと思ってたりしておりますね。まあちなみにね、なんかちょっと話がごちゃごちゃ言って恐縮なんですけれども、やっぱりあの、田舎に住んでたり、その場所から離れたり、そこを守ろうとする人の心情っていう風なのはね、結構あることだなというふうに思っております。まあそれこそね、今年のあの正月からまあ大変な地震がありましたけれども、あの地震においてなおそこを捨てないでそこに住んでる人がいるっていう風なことを考えてもらいたいなっていう風なのね、あの隠州村を揶揄するような人々に対しては特に思う部分だなとは思っております。で、そこから離れようとしないんだっていう風なところがあって、で、そこから離れようとしないでそこで戦ってたり、そこで生きようとする努力をするっていう風なことは、まあ田舎者とかその辺の部分に関してはあり得るものだなっていう風なのね。まあ映画を見ながら思ってたので、でその辺の部分の描写があって、私はこの映画がねそんなに嫌いにはなれねえんだろうなっていう風な気がしております。なんですけども、この映画の中で唯一とても嫌いだなっていう風な描写がですね、一番最後の最後に投下されることになります。まあそれがですね、マツケン演じる田辺のね部屋でございますね。あれ映さなければよかったんじゃねえかなって俺は思っておりますね。で、これが映ったせいでですね、正直なところ、あの、今までなんでこんな風にしてきたのよっていう風なところがわかる部分ではあるんですけども、それを載せなくてもよくねえかっていう風に思うんですよね。まあ、実際のところ、あの、田辺のあの行動っていう風なのはですね、やっぱりあの、ああいう風なのを映さないで、そしてそれをそのままやってた、フラットにやってたっていう風なことがですね、田舎者として多分肝が冷えたりするような部分だなって思うんですよ。で、田舎者の要素にですね、あの、仲いいふりとか、まあ、表面上、やっぱり一緒に住んでるから、あの、距離を置いたりなんだりしつつも仲良くやろうとするっていう風なのがあるんですけども、内心そんなによく思ってないよねっていう風なところがですね、もしもあの部屋の描写がなく出てたとしたら、その辺の部分がはっきり出てて、田舎者にしてはすごく冷える、肝が冷えるような描写になったんじゃねえかなっていう風に私はどうしても思ってしまうんですよね。まあ、そのぐらいまでにで、あのシーンが出るまではすごく面白いような話だったのにね、あんな変などんでん返しを用意してしまったがばっかりにですね、まあ原作にはない本案としてなんかなっていう風に思うような部分だったりしてたので、まあその辺もあってね、ちょっと微妙な映画になるかなという風なのね、ちょっと思ってたりしておりますね。で、私はこんな風に言ってる理由っていう風なのですね、ぜひとも映画を見てご確認いただければ幸いだなと思っております。で、こんなところまで話したところで今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。当番組へのコメントはツイッターのハッシュタグ、X のハッシュタグ、営農の A にサブからのサブ A サブまでお寄せいただけるとありがたいです。いただいたものに関してはですね、あのオープニングの方でご紹介をさせていただこうと思っております。というわけで、今回もお知らせつくみ長々と、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。